同性の挨拶で断られた第37。その1、親の挨拶も同性の一環。同性するならパートナーの両親に挨拶をしよう。同性をするならパートナーの両親に挨拶をしましょう。挨拶するのは早すぎるのではないか。結婚するわけでもないのに挨拶は必要なのだろうか。一時、挨拶に行くのが面倒。挨拶の必要性に疑問を感じる人も多いのではないでしょうか。確かにまだ結婚が決まったわけではないですが、挨拶が必要とは限りません。あくまで交際が深い問題ですから、わざわざご両親に挨拶する必要はないと考える人もいるでしょう。実際のことご両親に挨拶をしないで同性を始めるカップルは少なくありません。しかし、ご両親の立場になって考えてみてください。親にとって同性とは愛する側の交際に預ける行為。我が子が異性と暮らし始めるとあれば、交際相手のことが気になることではないでしょうか。許可も挨拶もなく、勝手に同性を始めると、ご両親は不安や心配が助長されます。紹介できないような人なのか、挨拶できないぐらい非常識な人なのか、非常識な行動のため、悪印象につながる可能性があります。同性中のトラブルになっても積極的に協力してもらえないかもしれません。余計な対応せに同性をスムーズにするためにも、きちんと挨拶を済ませておくのが策です。挨拶はお互いにそれぞれの親にすることが大切です。きちんと同性の挨拶を済ませておけば、気持ちよく同性を始めることができます。親の挨拶も同性の一環と考えてください。挨拶は必要と考えた方が誠実な同性なり、成功率も高くなります。誠実に段取りを踏むことで、同性中に困ったことになっても、ご両親が協力的になってくれる可能性が高くなります。同性することを決めたら、パートナーのご両親に挨拶をする。同性の挨拶で断られた第37。その2、ご両親の挨拶の前に大切なのは良好な人間関係。同性の挨拶をする前に大切なのは事前の人間関係です。同性の挨拶では、交際内でご両親と対面することになります。初対面で挨拶をするのもいいですが、やはり初めて会う状態は緊張も強くなります。相手のことがわからないと接し方や距離感がわかりません。初めて会う状態と何度か会ったことがある状態とは緊張感も雰囲気も違います。一度でも会ったことがあれば、お互いをある程度笑っているため、写真を持って話しやすくなります。そのため、同性の挨拶では、事前に良好な人間関係を築いておくことが大切です。例えば、前もってパートナーを通して交際内として紹介してもらいます。はじめまして、まなまるさんと交際をさせていただいております、まなまると申します。きちんと挨拶をして面識をする良好な人間関係を築いておきましょう。また、デートの会に少し実家を訪ねるだけでも印象は随分違います。短時間の訪問でも何度も繰り返しやっていれば印象も信頼も向上するでしょう。機会があれば、ご両親と一緒に食事に行くのも良好な人間関係の方針にあたります。前もって、交際内でのご両親と良好な人間関係を築いておけば、同性の挨拶もスムーズに進めやすくなります。ご両親と会って話すことは普通に世間話を楽しんだけで十分です。結婚前提で同性をするが、ゆくゆくせない人間関係になる可能性があります。パートナーのご両親と良好な関係を築いて、交際内として信頼されたら、同性の挨拶は半分終わったようなものです。パートナーのご両親と事前に良好な関係を築いておく。同性の挨拶で断られた37。その3、先に同性の具体的な準備を進めないこと。同性の意思が固まれば同性の挨拶が必要です。挨拶前に考えるのは同性の準備。挨拶前に同性の準備をある程度済ませておけば挨拶もスムーズに進むのではないか。そう思う人もいるのではないでしょうか。例えば、先に物件の契約をしておく、先に家賃の支払いを済ませておく、先に引っ越しを済ませておくなどです。部屋を決めてから挨拶に行こうと思う人もいるかもしれません。しかし、これは忘れてもらえないんです。契約を立てればいいんですが、具体的な準備は早すぎます。同性の準備を進めてから挨拶に行こう、自己報告になるため、パートナーの両親の負担にさせることがあります。準備を始めるタイミングが挨拶の前とあとでは与える印象が全く変わります。まだ同性の許可はしていない。自分たちの許可なく勝手に話を進めている。行動力は認められるかもしれませんが、見合った行動に不審感を持つでしょう。先に準備を進めると、後から話が途切れる可能性があります。準備を進めてから同性の方になれば準備が難になります。先に役割分担を決めたり、物件を探したり、通過になりますが、具体的な準備は慎重な連盟です。賃貸物件の契約、家賃の支払い、引っ越しなどはご両親の許可を得られてからにしましょう。同性の具体的な準備は挨拶で許可をもらってから始める。同性の挨拶で断られた第37。その4、同性の挨拶の基本的な流れ。同性の挨拶の基本的な流れを確認しておきましょう。交際相手の実家で挨拶をする場合のパターンをご紹介します。ルールとして決まっているわけではありませんが、社会関係としていたような流れが一般的です。ステップ1、外で待ち合わせ。事務所にいたパートナーの実家に訪問することも可能ですが、心理的なストレスがあるでしょう。実家の場所は変わらず、迷う可能性もあります。パートナーと外で待ち合わせてから、帰る時間に訪問するのが一般的です。パートナーとは本番直前の打ち合わせをしておくといいでしょう。ステップ2、訪問。パートナーと一緒に手土産を持って訪問しましょう。訪問時間は約束の10分前後を目安にします。遅刻が厳禁なのは当然ですが、早すぎる訪問も両親を驚かせるため、できるだけ約束の時間に合わせて訪問します。訪問する直前に身だしなみの確認は必須です。ステップ3、自己紹介。ご両親と初対面ならまず自己紹介から始めましょう。母親とは会ったことがない、父親とは初対面という場合もあれば、そこでも同席する場合もあるでしょう。もし一人でも面識のない人ならば、きちんと自己紹介をするのがままです。ただし、既にお互い十分な面識がある場合は省略可能です。ステップ4、世間話。同性の挨拶のために訪問したとはいえ、いきなり問題がよくありません。最初は簡単な世間話を始め、場の雰囲気が和らげるようにことができましょう。交際のきっかけ、交際期間など、やはり交際に一段の笑いから始めるとスムーズに進みます。その他、出身地の話、仕事の話、趣味の話など、楽しく世間話をしましょう。大切なのは笑顔です。ニコニコしながら世間話をして、和を合わせます。ただし、世間話がなくなりすぎないように注意です。あくまで場の雰囲気が和らげるのも素敵なので、なくなりすぎないように注意しましょう。場の雰囲気が頭に来るようにことになれば、本題に言いましょう。ステップ5、本題。世間話が終わればいよいよ本題です。一緒に暮らしたいことを真剣な口調で伝えましょう。本題のセリフに間違いありませんが、実は本日大切なお願いがありまして、ご挨拶に伺いました。まなまるさんと真剣に将来のことを考えた結果、結婚前提として一緒に暮らしたいと考えております。まなまる次は席を入れたいと考えております。誠意を持って暮らしていきますので、ご了解いただけますでしょうか。きちんと相手のようなら、確かにした声でお願いしましょう。ステップ6、帰宅。同性の許可をいただいて話が止まれば、長いをする前に帰宅します。ルールではありませんが、2時間程度が一般的です。ただし、同性に反対されている場合、話が止まれる可能性があります。どうしても一度の話が止まりそうにない場合は、ご両親の許可の上で別の機会を持っていることも可能です。同性の挨拶の基本的な流れを確認しておく。同性の挨拶で断られた第37。あなたはパートナーのご両親について、どれだけ知っているでしょうか。予期しない状態は注意が必要です。ご両親の将来を知らないまでは挨拶の時、どう話し始めていいか分かりません。うっかり触れてはいけない話題に触れてしまうと、まずい雰囲気が漂うでしょう。持参者でないが、ご両親の苦手なものである可能性もあります。人によって好み、価値観、考え方が様々です。同じ家族であっても、父親と母親では態度が大きく異なることもあります。そのため、パートナーのご両親について詳しく知っておけば挨拶の際に役立ちます。挨拶前にパートナーを通してご両親の好みや考え方を確認しておきましょう。ご両親はどんな好み、価値観、考え方があるのか。ご両親のどんな家族の職業を握っているのか。触れてはいけない話題があるのか。ご両親はどんな職業なのか。例えば、父親が特に考え方をしているとあれば、連鎖を重視する必要があるでしょう。ご両親とも甘えたものがないことですが、手に入れることも参考になります。その他、父親は次の時、母親は海外旅行が好きなどの情報も雑談のネタとして役立つはずです。触れてはいけない話題があれば、あらかじめ注意になります。予期しない場合ほど、会話の頭を開始できます。事前にパートナーのご両親の相談について確認しておく。同性の挨拶で断られた第37。その6、同性の挨拶のシミュレーションは必須。同性の挨拶内はシミュレーションをしておきましょう。同性の挨拶の流れで済むかイメージしておき、必要な準備をしておきます。例えば、ご両親と初対面なら自己紹介の練習が必要です。下を構えよう、さすが挨拶できるようにしておきましょう。手に入渡されておりますが、ちょっとしたことや態度印象が変わるため注意しておきたい。練習しておけば本番もスムーズに動作できるでしょう。忘れられないのは質問です。同性の挨拶では必ず質問タイムがあると思ってください。我がこの交際相手の同性の挨拶に来るなら、ご両親は様々なことを質問したくないでしょう。どんな質問をされるのか予想しておき、態度を考えておくのが特策です。深みが違った経緯、交際期間、職業、役職、収入、実家の場所や親の職業まで聞かれることもあります。同性の挨拶なら同性に関する質問もされるはずです。同性の場所、家賃、生活費や安全面のこと、その他細かい期間についても具体的に質問される可能性があります。結婚前提なのかという肝心な質問もされるに違いありません。質問の準備をすればよくないと思う人もいるかもしれませんが、誤解です。ご考えを整理していないと説明不足やアピール不足になる可能性があります。そのため質問に対する準備は必要です。どんな質問でもスムーズに答えられるよう考えを整理しておくといいでしょう。特に同性の具体的な中については有名な回答を準備しておくのが特策です。答え方を間違えると確認になります。日々の良い回答より説得力のある回答を行います。シミュレーションしておき準備をしておけば本番もスムーズになります。同性の挨拶をシミュレーションしておき自己紹介や質問の回答など十分な準備をしておく。同性の挨拶で断られた第37。その7、同性に反対されることが予想されるなら前もって説得を考えておく。すべての両親が同性に賛成とは限りません。 反対するご両親もいるでしょう。もしくは賛成と反対の中間で迷っているご両親もいるはずです。反対する方はいえ、ご両親の気持ちも理解しましょう。ご両親にとっては大切な仲間に生徒から始めるのは心配で当然です。では反対最適な同性は可能かというとそうではありません。きちんと対策や説得を進めていけばご両親の反対を賛成に変えることができる可能性があります。もし挨拶前にご両親が同性に反対していることがあっていれば希望せず挨拶を立ててください。まずご両親はどういった点に反対しているか事前にパートナーを通して確認しておきましょう。反対されている点があれば挨拶を立てやすくなります。反対理由があれば自分たちの努力次第で解消できる場合があります。また反対しているなら程度も確認しておきたい。一言で反対とはいえ、とりあえず反対と絶対反対とでは意味が違います。反対の程度に応じて必要な説得も変わります。忘れてないのは説得の成果です。ご両親の反対を説得する成果を十分に考えておくことは必要不可欠。パートナーを通してご両親の考え方を把握しておくと説得を考えることの参考になるでしょう。ご両親の説得があれば効果的な説得を考えやすくなります。将来のことや収入のことなど詳しく聞かれそうなことはあらかじめ考えを整理しておくのが特策です。少々、体裁が悪くても誠意の判断で説得ができれば、ご両親も賛成に考え直してくれる可能性があります。ただし、説得の責任には注意が必要です。論破するような言い方は避けた方がいいでしょう。正論であっても言葉に取りながらとご両親の負担にさせるでしょう。論破するような言い方は避け、できるだけご両親の意見を尊重した説得が適切です。例えば、それは間違いですという完全性よりも最も重要です。しかし、という言い方を異なります。一度、正論を受け入れてから自分の意見を述べた方がスマートに説得できます。言い方はちょっと尺度高いで雰囲気が変わります。きちんと、正義と正義の違いを言葉を選びながら説得することが大切です。同性に反対されることが予想されるなら、前もって説得を考えておく。同性の挨拶で心がけたい37。その時、事前に話を進めておくと要件のサイズを両親に会いに行き、突然同性の話を持ち出すのは要注意です。当日、いきなり同性の話を持ち出すこともできますが、ご両親を驚かせることになるでしょう。急に話を持ち出しても、我が個人生に関わることなので、ご両親は返事に困るはずです。考えや気持ちの整理に追いつかず、落ち着いた話が難しくなるでしょう。唐突な話にご両親を驚かせてしまうと、不便にさせてしまうこともあります。そのため、同性の挨拶前に、パートナーが親に挨拶の目的を説明してもらい、ある程度まで了解を得ておくといいでしょう。もちろん、全てを完全に話す必要はなく、内容だけで構いません。同性する場所、期間、考え方などをあらかじめ親に伝えておきます。サイズ確認も直前ではなく、ある程度時間に余裕を設定をしておくといいでしょう。反則の時に短縮もいるかもしれませんが、長い間ではありません。例えば、会議の根回しと同じイメージです。社会において根回しは、前に取った成功法です。会社の会議も根回しをしておくと提案がスムーズに通りやすくなりますが、同性の挨拶でも同じです。前もって話を進めておけば、親は考えや気持ちの整理をする余裕になります。本番の負担が軽くなり、話し合いがスムーズになります。当日の挨拶は、確認、意識合わせという段階で済ませられるため、ご両親から同性の許可を得やすくなります。挨拶本番は、根回しをしておくと言っても、過言ではありません。同性の挨拶前に、パートナーを通して根回しをしておく。同性の挨拶で心がけたい37。その9、同性の挨拶に行ったら、男性の場合、スーツがベスト。同性の挨拶では、服装にも注意が必要です。結婚の挨拶なら服装はスーツで決まりですが、同性の挨拶では迷う人も多いのではないでしょうか。普段着でいいのではないかと思いますが、要注意です。我が子の同性を心配しないではありません。同性の挨拶はパートナーの両親にとっては不安や心配があるでしょう。パートナーの両親に失礼がないよう服装にも気を配りたいところ。交際相手として自宅で遊びに行く場合とはしない特別な緊張感があります。では、同性の挨拶に行くときどんな服装が好ましいでしょうか。同性の挨拶に行くなら男性の場合スーツが基本です。同性の挨拶は許可を前に行く行為だからです。パートナーの両親は同性の挨拶があることであれば結婚前提を意識するはずです。気持ちよく許可をいただくためには、礼儀と誠意をしっかり見せる必要があります。その点を考慮すれば、スーツが最も適していると言います。スーツなら礼儀と誠意がしっかり伝わります。スーツは高級である必要はなく、一般的な配慮で十分です。堅苦しい服装ですが、堅苦しい服装ができた場面もあります。きちんとした服装で挨拶ならば、ご両親も気持ちよく気づいているはずです。ただし、スーツがベストとは、かなり状況もあります。学生ならまだスーツを持っていない人もいるでしょう。中には堅苦しい服装を取らないご両親もいるはずです。ご両親の性格を考慮したとき、スーツが大げさに感じながら、かなりな服装でも構いません。私服で挨拶に行くなら、きれいな、かなりおいしくした服装に整えておきましょう。この方の好みや雰囲気についてはパートナーと相談しながら決めるのがベストです。迷ったらスーツが無難です。礼儀と誠意を見せるならスーツは最も適した服装です。少し堅苦しい印象があったとしても、少なくとも悪印象を与えることはありません。同性の挨拶では例外がないかにスーツを着ていく。同性の挨拶で心がけたい37。その10、同性の挨拶で心がけたい身だしなみ。身だしなみは第一印象に関わります。身だしなみにも関わりますが、同性の挨拶では不快感を与えないことが大事です。こだわりがあったとしても、主張の強い身だしなみは使います。できるだけ清潔感のある身だしなみを心がけましょう。髪型。落ち着いた髪型が適切です。髪を染める人は黒を戻しておきます。黒に近い髪の色は黒髪ですが、明るい色になりますが黒に染め直しておくのが安心です。髭。できるだけ髭は剃っていくのがマナーです。ただし、髭のこだわりがあるなら清潔感のある状態に整えておきましょう。事前にクリーニングにしておき、血にはしわない状態にしておきましょう。暑い夏でもできるだけ乾燥は避け、長袖を着ていくのがマナーです。縁が高すぎるスーツやデザイン性の挨拶は不適切です。迷ったらシンプルな仕様は何です。スーツ。ファッション性が高いスーツは不要です。高級なスーツである必要はありません。スーツのものは黒、ダブルで今夜おすすめです。スーツのポケットの中は外に出しておくのがマナーです。腕時計。必須ではありませんが、できるだけ身につけておく方が誠実的な印象を与えられるでしょう。ファッション性やブランドに目立つ時計は避け、シンプルなタイプが適切です。腕時計のバンドは黒かちゃんとかから、宣伝シーバーを選びましょう。アクセサリー。男性の場合、基本的なアクセサリーは不要です。普段からアクセサリーをしている人も第一印象を考え外しておく方が安心です。女性男女ともに基本的に香水は不要です。自分で悪い香りと思っても他の人にとっては不快に感じる場合があります。夏の汗など、体臭が気になるなら消臭スプレーで対処します。爪。意外と爪は磨いていると考えてください。伸びた爪は不快感を与えるようになります。おしゃれとしてもしている人もいますが、できるだけ短く切っておく方が無難です。ベルト。遊ぶことで感じられるためのベルトは適切です。落ち着いたようでシンプルなタイプのベルトをやりましょう。体。体の持ち算数は、今も体の落ち着いたタイプが適切です。デザイン性や発祥性が目立つ体は避けるようにします。普段仕事で使っている体でいるんですが、汚れや日和など消防が目立つ体は避けた方がいいでしょう。体の持ち算数は余計なものは入れず必要靴を見ればその人の性格や本性が見えると言われます。スーツを着ていくならビジネスシューズを履いていきましょう。きちんと靴を磨いておきます。カジュアルな服装ならスニーカーやローファーでもいいですが、サンダルは NG です。靴下。汚れた靴下は厳禁です。できるだけ落ち着いたデザインの靴下を履きましょう。ハンカチ、ティッシュ。ハンカチと、ティッシュは身だしなみの基本です。鼻を噛んだり、手を拭いたり、など様々な場面で役立ちます。身だしなみは不快感を与えない範囲を徹底する。同性の挨拶で心がけたい37。その11、挨拶に最後の手土産に関する7。パートナーの両親に挨拶に行くとき、手土産は必要でしょうか。結婚の挨拶ではないから必要ないと思うかもしれませんが、同性は結婚前提にして行われるのが一般的です。ご両親の気持ちを十分考えた上で慎重になる必要があります。手土産は基本的に持参パートナーの両親に挨拶に行くなら基本的に手土産の持参のことができましょう。手土産がなくても気にしないご両親もいますが、やはり気持ちが大切です。食べ物を持参しても仕方ないと思うかもしれませんが、そういう問題ではありません。大切なのは誠意を見せること。手土産の持参とは誠意の表現です。真剣な同性を考えているならきちんと誠意を見せるためにも手土産があった方がいいでしょう。たとえ事前に手土産はいらないと言われたとしても、訪問のマナーとして手土産の持参は常識です。手土産を選ぶ方。手土産を選ぶ方もポイントがあります。自分の判断で決めるようにできればパートナーからアドバイスをもらった上で決めるといいでしょう。ご両親の好きな意味があれば、やはり考慮する必要があります。特に食べ物は好みが分かりやすいことです。親の好きな意味の情報があれば手土産を選びやすくなります。手土産は欲しいな一般的ですが、ご両親の好みによっては自分の一般に見せようと高級な手土産を持参する必要はありません。高級な手土産は同社、見栄っぱい、非常識など誤解を与える可能性もあります。手土産の相場は3000円から5000円の幅が一般的です。あくまで感謝の気持ちを伝えるためのものですが、奮発した気持ちになっても適度な感じです。のしは不要。のしをつけてしまいますが、基本的には不要です。のしをつけたいならご挨拶といった内容でつけるといいでしょう。放送紙と手作り服を忘れないこと。忘れがちなのは放送紙と手作り服です。放送紙や手作り服は邪魔になりそうなので省略したくなるかもしれませんが、あった方がいいでしょう。放送紙と手作り服がある手土産は、より丁寧な印象の前に気持ちを伝えやすくなります。手土産は放送紙に包んでおきます。放送紙に包んだ手土産は手作り服に入れておくといいでしょう。放送紙も手作り服も高級なものではなく一般的な配慮ではありません。手渡す時は手作り服から取り出しを用意します。手土産に関するマナーを心がける。 同性の挨拶で断られた第37。その12、同性の挨拶の場所はどこがいいのか。同性の挨拶はどこで行うのがよいでしょうか。基本はパートナーの自宅です。同性の挨拶はどこがお前に遠いです。礼儀と誠意を見せるためにも、許可をお前に伺わない相手の場所まで直接出向くのが長です。距離や遠くて飛行機や高速道路を使う必要があったとしてもマナーは同じです。自分にとっては不快な場所かもしれませんが、勇気を出すことが大切です。時間や交通費の節約より関連の取った手続きを重視しましょう。ただし、例外もあります。ご両親の意向によっては別の場所を希望する場合もあるでしょう。自宅では都合が悪い場合もあれば、もっと嫌な場所を希望する場合もあるはずです。ご両親の希望があれば、できるだけ尊重を心がけてください。正しい雰囲気を担ってする両親もいます。レストランで食事をしながら話したいご両親もいるでしょう。不快な場所になったとしても、できるだけご両親の希望を尊重した方が挨拶もスムーズにできるでしょう。もしレストランで挨拶を行うなら、落ち着いた雰囲気のレストランを選び、混み合う時間帯は注意します。レストランの選び方は同性の挨拶にも影響します。個室と予約も必須です。話す内容がレイテートであるため、事情がない限り個室を選ぶのが賢明です。挨拶は直接パートナーの自宅に出向く。ただし、ご両親の希望があれば尊重する。同性の挨拶で断られた第37。その13。同性という言葉は使わない方がいい。同性の挨拶は言葉の選び方で印象が変わります。ご両親との挨拶では慎重に言葉を選びましょう。注意したい言葉の一つが同性です。ご両親に挨拶をする際、できるだけ同性という言葉は使わないようにしてください。もちろん同性という表現は間違っていませんが、大切なのは印象です。世の中には様々な人がいます。同性という言葉を気にしない人もいますが、気にする人もいます。ご両親の中には同性という言葉に何か印象を持っている言葉でしょう。自分たちにとっては普通の言葉でも、ご両親にとっては不快な言葉かもしれません。自分は真剣な気持ちだとしても、よからぬ誤解を招く場合があります。思っていることは違ったりと誤解されるのは損でしょう。同性という言葉を使ってもスムーズに言う場合もありますが、大切な場面では誤解のない表現を使うのが無難です。同性という言葉は一緒に暮らすと言い換えるのが適切です。今は同性と同じですが、与える印象が現れます。将来のことを真剣に考えた結果、一緒に暮らして2人で協力しながら生活をしたい。こういう言い方をすれば、ご両親は心よく頷いてくれやすくなるでしょう。言葉の読み方を決して慎重にやるようにしましょう。同性という言葉は使わず一緒に暮らすという表現を使う。同性の挨拶で断られた第37。その14。ご両親の前では愛称や呼び捨てで言わないこと。パートナーを普段どう呼んでいますか。交際関係なら愛称や呼び捨てで呼んでいることが多いのではないでしょうか。もちろん普段ならいいです。恋人関係ですが、普段から呼び方の方が不規則であります。名前の呼び方を変えると2人の雰囲気まで変わり、心の距離が縮める効果があります。写真を込めた呼び方で呼び合えば、ますます2人の心の距離も縮まっていくでしょう。しかし、パートナーのご両親の前では呼び方に注意してください。ご両親の前でパートナーは愛称や呼び捨てで呼ぶと、ご両親に誤解を与えるようになります。ご両親は遠慮のない呼び方により、乱暴に感じることがあります。非常識な印象でご両親の不快にさせてしまうことがあるんです。ご両親と十分な信頼関係ができるのでは、愛称や呼び捨ては控えておくのが損です。パートナーのご両親の前では名前に継承して、〇〇さんと呼ぶのがならです。堅苦しい呼び方ですが、当該の場面では丁寧な呼び方を行うのが適切です。ご両親から普段の呼び方を伝えたときは正直に答えていいですが、ご両親の前では継承して呼びます。継承して呼び方が慣れていないから普段から少し練習で呼んでみるのも悪くありません。ご両親から普段通り呼んでもよいという許可があったとしても、油断は禁物です。ご両親と十分親しくないのではできるだけ継承して呼ぶのが難です。相手のご両親の前では愛称や呼び捨ては控え、継承して名前で呼ぶ。同性の挨拶で断られた37。その15。同性の挨拶では緊張してもいい。同性の挨拶に緊張しない人はいません。ご両親に同性の挨拶をするのは当該の場面の一つです。パートナーの両親にあって同性の挨拶をするのは誰でも緊張します。絶対失礼があってはいけない。好印象を持ってもらわなければならない。誰のプレッシャーを感じます。誰の場面の場面、心は熱め、体は壊れるでしょう。確かに、他の緊張は避けるべきです。緊張の出るのは広くなると、各地面クリーナーを自然な様子を下がります。顔が合わないたり、会話が正しくなったりすると、多様な印象を与えることもあります。しかし、同性の挨拶は本来緊張して当然の場面です。すでにご両親と面識があったとしても、きちんと挨拶する場面ではそわそわした気持ちになるはずです。同性の挨拶では緊張してもいい。少々の緊張な問題ありません。むしろ、適度な緊張はプラスに働きます。緊張して気持ちが引き締まれば、注意力がなかなかね、自然や失敗を防ぎやすくなります。緊張しているのは物事を思うことで真剣になっている証拠でもあります。真面目な性格な責任を感じているのだと安心すれば好印象にもつながるでしょう。緊張を感じることもマナーです。緊張を前向きに受け止めた方が心をリラックスながらで適度な範囲で収まります。少しくらいの緊張は気にせず前向きに受け止める。同性の挨拶で断られた37。その16。同性の挨拶で最も大切なのは同性の理由。同性の挨拶で最も大切なことは何か。それは同性の理由です。どんな状況であろうと必要不可欠と考えてください。もちろん礼儀作法や身だしなみも大切ですが、同性の理由は特別な重要があります。同性の挨拶では自分から同性する理由を説明する必要があります。説明がなければご両親から聞かれるのは確実です。就職活動のためなら仕事を聞いてです。同性の理由を示せない挨拶をするのは同性に反対してくださいと言っているようなものです。仕事を決まり就職活動は必ず不採用になるように同性の理由のない挨拶は必ず反対されます。どんな挨拶でも同性の理由だけはしっかり準備しておかなければなりません。アンナ理由は50。注意したいのはアンナ理由です。一緒にいたいから生活費が節約できるから会社が近くなるからなどアンナ理由は厳禁です。自分の都合を優先した理由に聞こえるためご両親はなかなか聞き入れないでしょう。理由の内容によってご両親の賛成反対が決まります。最初は賛成であっても理由次第で反対に変わる可能性もあります。同性する理由はじっくり時間をかけて考えておきましょう。追求を判断する必要はありませんが、要請と話ができるので要請を抑えておくことが大切です。同性の理由は二人で話し合って考える。同性の理由は自分だけで考えず必ずパートナーと一緒に考えることをお勧めします。同性は二人に関わることですから一緒に理由を考えることが大切です。同性の理由を話し合うことで二人の結束も強くなります。二人で一緒に考えれば客観的にもなるためより良い理由を整えることができるでしょう。同性の理由は十分すぎることを意味しておく。同性の挨拶で断られた37。その17。同性の理由として適切な4つのパターン。同性の挨拶で最も大切なのは同性をする理由です。なぜ同性をするのか。同性する理由をきちんと説明できなければご両親は納得していけないでしょう。あらかじめ二人で話し合って考えを整理しておくことが大切です。ただし同性の理由とはいえ自由な発言には注意が必要です。たとえ事実であっても正直でそれぞれの理由はご両親の不快にさせることがあります。同性の理由として適切なパターンがあります。以下の内容は同性の理由として適切であるため避けておくのが賢明です。1、漠然とした理由。以上、同性を経験していなかったら、お互いの電話を聞きしていたらそういう話になったら、漠然とした理由は理由になっていません。漠然とした理由は計画でわずか印象があるためほとんどの親が反対するはずです。2、自己都合を思わせる理由。いつも一緒にいたいから、毎日一緒にいられたら、もっと親しくなりたいから、一見良さそうな理由に思い出すのはよろしいです。パートナーのことを表面的にした考えておらず一過性の衝動のように感じられます。真剣さや誠実さも欠けています。ご両親も評価して納得してもらえないでしょう。3、節約を強調した理由。一緒に暮らして生活費を節約するなら、結婚資金が早くなりやすくなるから、節約を強調した理由よりはご両親はまだ高節約に利用するなと思うでしょう。たとえ結婚資金のための名目であれ、ご両親はあまり良い気分にはなりません。節約の的な正直な理由であっても正直に言わない方が賢明です。4、場所を強調した理由。大学や会社の近くに引っ越すなら、便利なら、適当な利便性が良くなるから、場所による都合も不適切です。そんな理由では同性を調査できないとご両親から知られます。パートナーを大事にしている気持ちが感じられないため、同性に反対されやすくなります。同性の理由として不適切なパターンを避ける。同性の挨拶で同性の挨拶では必ず質問タイムがあります。この時少しでも自分の一般見せようとして嘘をつきたくなる瞬間があるかもしれません。例えば仕事関係の質問は少しでも一般回答をしたい気持ちが強くなるでしょう。自分の印象を悪くしたくない気持ちがあると事実を異なる回答をしてしまいがちです。しかし自分の一般見せたいとはいえ嘘をつくのはいけません。一般聞こえる回答も嘘が含まれていれば不適切な回答になります。以上嘘をつくとずっと作っていかないといけなくなり大変です。パートナーの両親とは長い付き合いになる可能性があるため、いずれ嘘をあると考えてください。嘘をつくとバレたときは印象になるから信頼関係を傷つけます。パートナーの両親との信頼関係が傷つくのは致命的です。特に普段から見方の人は注意が必要です。ご両親からの質問は正直に答えるのが基本です。自分の評価が下がる可能性があるとしても、嘘や偽りがなく事実を答えるのがいいでしょう。ご両親は正直に答えたことを評価してくれるはずです。もし答えにくいなら言葉を申し上げたら適切です。答えに基礎は要するにご両親は察してくれ、それ以上深く追求しないはずです。すべての質問も正直に答えなければいけないわけではなく、ただ嘘をつかないことが重要です。ご両親からの質問には嘘をつかず正直に答える。答えにくい質問は言葉を申し上げる。同性の挨拶で断られた37。その19。パートナーの悪口はピンク。ご両親との会話ではパートナーの悪口はピンクです。当然のことですが、改めて意識しておきたい注意点です。事実であっても言っていることは悪いことがあります。悪口を言えばパートナーだけでなくご両親の危険まで想定してしまうでしょう。誰でも悪口を言われるのは気分が良くありません。会員させたり怒らせたりすることでは避けておきたいこと。同性の挨拶は礼儀と誠実を見せなければいけない場面です。確かにご 両親からの質問は正直に答えるのが基本ですが、パートナーの悪口は控えるべきです。たとえ話の流れがあったとしても、兄は同意はよくありません。例えば、ご両親がうちの子は料理が下手でという話を振ってきたとします。事実ならずそうになりますが、事実に関係なく同意は避けるのがスマートです。特に私は気にしていません。この前作ってもらった料理が美味しかったです。など、前向きに回答するのがネタです。もしくはそうでしょうか、どうでしょうね、など回答を見せても許容範囲です。たった一言の悪口であっても、変な雰囲気になることもあります。ご両親との挨拶中、お酒が入ることもあります。お酒が入ると、聴力や判断力が低下して油断しやすいため、特に注意が必要です。わざわざお酒を言う必要はありませんが、ネガティブな会話を避けるようにしましょう。パートナーの悪口は言わないようにする。同性の挨拶で心がけたい37。その20、挨拶中の心がけたい質の話し方。挨拶中はどんな話し方を心がければいいでしょうか。同性の挨拶では話す内容に注意が向きなしです。もちろん話す内容も大切ですが、話し方も忘れてはなりません。話す内容が整っても話し方が悪いと説得力が半減します。同性の挨拶では次の5つのポイントを意識した話し方を心がけましょう。1、きちんと目を見て話すこと。下を向いたりそわそわしたりするのはよくありません。話すときはきちんと相手の目を見て話すようにしましょう。初対面で正しい気持ちがあっても話すときはきちんと目を見ながら話すのがならです。ただし、どうするような見方はよくありません。目を見ながら話すも3秒から5秒に1回程度は目をそらすことも大切です。2、はしゃ話すこと。小さな声や弱々しい声で話すのは好ましくありません。大声を出す必要はありませんが、聞き取りやすいよう確かに話し方を心がけましょう。3、簡潔に分かりやすく話すこと。話したいことがたくさんあったとしても、長話は避けるのが賢明です。同棲する理由を話すときは気持ちが強いため、気づかないうちに長話になりがちです。黒い話し方は長話することもあります。話が長くなればなるほど内容が分かりにくくなります。言いたいことを簡潔に分かりやすく話すのが適切です。シンプルな仕事の方が相手の心に響きやすくなります。4、ゆっくり落ち着いて話すこと。同棲の挨拶は緊張する場面ですが、気持ちが高揚していると早口になりがちです。慌てた様子で話すと、聞き取りづらくなるだけでなく、良きな印象を与えます。早く話すより、ゆっくり話した方が落ち着いた印象を与えます。常に落ち着いて話した方が心がけてください。ゆっくり話した方が聞き取りやすくなります。5、語尾をはっきり言うこと。語尾の使用の話し方は厳禁です。一緒に暮らしてみたいと思いまして、将来については、まだはっきり言うことは、気持ちとしてはまだ中途。中小的な話し方中途半端な話し方はさて、ボディまではっきり言っていきましょう。結婚の前提に一緒に暮らしたいと考えております。結婚の具体的な予定は未定です。ボディまではっきり言うことで、今触るだけでなく、解決にも触ります。同性の挨拶では、根性につながる話し方を心がける。同性の挨拶で心がけたい37。その11、自宅で注意したいなすのを踏まない。連鎖行為は、人が現れると言います。同性の挨拶でパートナーの自宅を訪問するときは、連鎖行為の一つとして、室内の車に注意しましょう。あくまで、他人の家に入ることになるため、自由な行動は慎むべきです。連鎖行為は数を変えますが、中でも特に注意したい車に話されます。注意したい車に、どうぞ、隣までニュース着席をしない。他人の敷地にいることを意識しましょう。許可なくニュースや着席をすると、悲しい印象を与えてしまいます。玄関ではどうぞ、隣から離れようにしましょう。部屋に案内されたともどうぞ、隣から着席します。着席の際は、軽く肩を下げて失礼しますと、一言言うようにします。注意したい車に、座布団は正座に座布団。椅子の場合は座り方に迷いませんが、注意したいのは座布団の場合です。和室では座布団に座るのが一般的です。最初から足を崩した座り方は好ましくありません。座布団の場合は正座で座るのが基本なんです。足を楽にしてくださいと、言われるまでは基本的に正座を続けるようにしましょう。座布団がなかったとしても、やはり正座が基本です。普段から和室で座り方をしている人は、癖になっている場合があるので、特に注意してください。注意したい車に、部屋をされるような行動は慎む。自宅で部屋に案内されたら、余計な行動は慎むようにしましょう。案内されたら部屋を回すぐらいがいいですが、別の部屋をされるような行動はよくありません。例えば、トイレに次いで別の部屋を覗いたり入ったりするのはマナー違反です。ずかずか台所に入ったり、勝手に冷蔵庫を開けたりするのは言語道断。気になったとしても、気持ちを抑え、余計な行動は慎むようにします。注意したい車に、手土産を渡すタイミングは挨拶の冒頭が基本。手土産を渡すタイミングは挨拶の冒頭が基本です。帰り際に手土産を渡すこともマナー違反ではありませんが、冒頭に渡した方がマナーとしては自然です。冒頭に手土産を渡せば、あの雰囲気が良くなり、スムーズに同性の挨拶を始められるでしょう。注意したい車に、チラシの時計を見ない。挨拶中は、チラシの時計を見る動作に注意してください。時計をチラッと見る仕草は一瞬でも目立ちます。話が早く、早く帰りたい、などの役に何なんとして下さい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、帰りたい、ご両親と食事をしながら会話をすることもあるでしょう。食事のペースはご両親に合わせるようにしてください。特に早めの人は注意が必要です。注意したい車になら、慣れはしない。話が盛り上がると時間が経つのも早く感じられます。あまりないするとご両親の迷惑になる場合があるため、時間の経過は気にしておきましょう。挨拶なしで同性の許可をいただければ、迷惑になる前に近くを心がけるのが良いでしょう。時間に合った時の車には十分注意する。同性の挨拶で心がけたい37。その12、パートナーを大切にしていることではしっかり伝えること。ご両親との挨拶ではしっかり伝えておきたいことがあります。それはパートナーを大切にしていることです。あなたにとって当然のことかもしれませんが、改めてご両親に伝えておく方がいいでしょう。思っているだけときちんと言葉で表現することではインパクトが違います。親にとって自分の子供が同棲を始めるのは心配でしょう。応援したい気持ちがあるとトラブルが起きないかと思います。そのためご両親の挨拶ではパートナーを大切にしていることをしっかり伝えましょう。書いてきた言葉や語った表現は不要です。言葉をやめなら自分の子供がパートナーの上で大事な存在であるかを表現します。かけがえのない存在であること、いつまでも大切にしたいこと、これからもっと幸せにしていきたいこと、パートナーを幸せにしたい気持ちをしっかり伝えましょう。少し恥ずかしい責任もあるかもしれませんが、恥ずかしさを振り切ってきちんと話すことが大切です。物事をせず曖昧な表現はさせ、確かに伝えるようにしましょう。その上で、どんな同棲生活を歩んでいきたいかも伝えておくといいでしょう。きちんと言葉で表現することで気持ちがしっかりご両親に伝わります。ご両親は自分の子供が大事にされていることがあれば安心できます。パートナーを大切にしていることをしっかり伝える。同性の挨拶で心がけたい37。その13、パートナーを殺せるような発言は控える。パートナーを殺せるような発言には注意しましょう。ご両親との会話のはずと調子に乗ってうっかり言い過ぎることがあります。ママさんにもしっかり家事を手伝ってもらいます。ママさんにも働いてもらい生活費を入れてもらいたい。私は朝が弱いのでママさんに教えてもらおうと思います。もちろん実際に同性を始めればパートナーの協力が必要になる場合もあるでしょう。むしろ協力がないと同性は成り立ちません。あくまで深い会話がないんですが、パートナーの両親に向かってストレートに話すのは注意が必要です。パートナーを殺せるような発言は受け止め方によってはパートナーを厳しく語らせるような印象があります。ただし、どんな印象を与えることがあるでしょう。悪い意味で発言したわけではなくても、実際には印象を与えてしまうことが問題です。パートナーの両親の不安には心配にさせる恐れがあります。どのような対応するつもりなのか、と怒らせてしまうかもしれません。どんなに話が盛り上がっても、パートナーを殺せる発言には注意してください。この場合、深いで協力していく意味を強調した表現がいいでしょう。深いで力を合わせたい。一緒に頑張りたい。仲良くさせてやっていきます。言葉の言い方は重要です。ニュアンスは同じであっても、表現の対応で印象が大きく変わります。仲良く協力関係が続いていく発言なら、ご両親も協力なんてくれるでしょう。パートナーを殺せる発言は深いで協力していく発言をする。同性の挨拶で心がけたい37。その14、食事の際が登場したときの7。同性の挨拶中、お酒が登場することがあります。例えば、レストランで食事をしながら話をする場合もあるでしょう。食事中、パートナーのご両親からお酒はいかがですかという提案があるのはよくあること。食事の際が登場したときは次のマナーを注意してください。お酒の飲み方について聞かれたとき。お酒は飲みますか、どのくらいお酒を飲みますかなど聞かれることがあります。基本的に正直に答えて構いませんが、広島に印象を与えるような答え方は控えましょう。お酒を飲まないと眠れない、毎日4つ目まで飲んでいますなど、今ご両親の不安にさせます。一般的には、私の程度ですと答えるのが賢明です。もしお酒が飲めない体質なら正直に伝えます。お酒が飲めない体質であっても、悪印象ではありません。お酒を勧められた場合、少しお酒がいかがですかという提案があった場合、体質に問題がなければ、いただいても構いません。同性の挨拶とはいえ、お酒が印象を言われてはありません。お酒のコミュニケーションのツールです。円滑な会話になりますので、確かな判断で飲みます。もちろん、お酒が飲めない体質なら自動話し上げることはあっても構いません。飲むからは注意する。お酒を飲んだら飲み方に注意しましょう。注意したいのは飲みすぎです。飲みすぎて食欲ってしまうと、聴力や判断力が低下して、質には失敗を招く恐れがあります。飲むとしても、こういうような変動。もともとお酒が好きであっても、控えない飲み方を行うのが賢明です。挨拶中の酒が出たときは、飲むために注意する。同性の挨拶で心がけたい37。その15、親の挨拶はやりすぎくらいがちょうどいい。同性の金、親の挨拶が必要になった。 同性の挨拶はやりすぎではないかと思うくらいを意識しておきましょう。礼儀と誠意は束縛することなく十分のことができることです。礼儀や誠意をしっかり見せることには意味があります。親の気持ちを想像してみましょう。大事な話題の異性と一緒に暮らし始めるとあれば心配でならないでしょう。まだ後半に預けることになります。ましてや異性と2人で暮らすのですから結婚前提とはいえ落ち着かないはずです。賛成していたとしても心の中は不安でいっぱいでしょう。反対したとしても内心は応援したい気持ちがあるでしょう。親としては同性愛での将来や考え方に強い共感心を持っているはずです。そのため、ご両親の不安や心配を少しでも和らげるため同性の挨拶されすぎないでちょうどいいのです。きちんとシミュレーションしておく。身だしなみを整えておく。手土産を持参する。言葉遣いや態度には十分注意する。予想される質問はきちんと答えられるようにしておく。自分ができる範囲のことは全て整えておきましょう。少し堅苦しい雰囲気はありますが、礼儀作法に抜かれないよう十分心がけておくのが賢明です。敬語を言い間違えたとしても、丁寧な間違いなら大きな失礼はありません。ミスや失敗があったとしても、誠実や丁寧さが感じられればむしろ好印象につながることもあります。同性の挨拶は同性の方だけでなく、ご両親との関係も影響します。ご両親は挨拶の様子を通して、あなたの育ちや人柄を確認しようします。この人ならうちの子供を預けても大丈夫だろうと思ってもらわなければなりません。できる限りの誠意を見せるつもりで挨拶に向かいましょう。挨拶の内容次第で同性の内容が決まると言っても過言ではありません。同性の挨拶はやりすぎではないかと思うくらいを意識する。同性の挨拶で心がけたい37、その16、結婚に関する質問は曖昧に答えないこと。同性の挨拶でご両親が最も気にするのは結婚です。結婚前提なのか、将来結婚する気があるのか。同性の挨拶ですから質問されるのは確実です。結婚に関する質問で注意したいのは曖昧な答え方です。以上、結婚前提です。将来は結婚するつもりです。今のところ優先の予定です。以上、つまり今のところなど確かな条件は好ましくありません。否定の可能性を含んだ答え方は両親を心配させます。同性イコール結婚と考えている量は少なくありません。本当に同性させてもいいのだろうかという不安もあるでしょう。答え方は誤ると、ご両親は賛成か反対に一転する可能性もあります。では、どう答えるのが適切なのか。結婚に関する質問は生きることがポイントです。結婚を前提にしております。将来は結婚を考えております。まだ一部に優先を考えております。はっきり結婚しますと言いましょう。小さな声ではなく大きな声で先に言います。インパクトのある発言で言いにくいかもしれませんが、大切なのは覚悟を見せること。強い覚悟があることを最後にははっきりした発言が適切です。生きると責任が伴いますが、同性は本来そのくらいの覚悟があって初めるのが普通です。結婚すると生きればご両親だけでなく一緒にいる方が安心するでしょう。結婚に関する質問は曖昧な答え方をせず、生きる答え方をする。同性の挨拶で心がけたい37、その17、同性の挨拶は両手に必要なのか。同性の挨拶といえば彼氏が彼女のご両親にするものと思われがちです。彼氏が彼女のご両親に挨拶をして同性の許可をいただきます。親にとっては娘は宝です。同性は結婚の第一歩。大切な娘を家族ではない男性に預けるわけですから、彼氏が彼女の家まで出て挨拶をするのは当然でしょう。ましてや結婚前提に同性をするなら交際内での進展を確認したいはずです。挨拶を通して交際内での育ち、人柄、考え方などを確認したいはずです。誠意をしっかり見せてご両親から許可をいただかなければなりません。同性の挨拶は必須ではありませんが、誠意を見せるためにも礼儀正しくさせておくのが特策です。しかし同性の挨拶は彼氏だけで必要なのかというとそうではありません。彼女も彼氏のご両親に挨拶をする必要があります。大事な話を他人に預けるという意味では両家の親の事情は同じです。また彼氏だけが彼女のご両親に挨拶をして彼女は何もしないのは不公平でしょう。同性は彼女が一緒に協力して実現するものです。事情がない限り彼女も彼氏のご両親に挨拶をした方がいいでしょう。お互いがそれぞれ親に挨拶をしなければ気持ちよく同性を始めることができます。挨拶の順番。挨拶の順番について心がけたいものがあります。女性を尊重するとして、まず彼氏が彼女の親に挨拶をした方がスムーズです。彼氏が彼女の両親に挨拶をしました後、彼女が彼氏のご両親に挨拶をします。彼氏側だけでなく、彼女側もきちんと同性の挨拶をする。事情がない限り、まず彼氏は同性の挨拶をする。同性の挨拶で心がけたい37、その18、離婚できない人に同性は必要なのか。離婚できない人に同性は必要でしょうか。離婚できないと再婚者がいないでも、こちらのプロセスを省略する傾向があります。すでに離婚を経験している。今さら慎重になっても仕方ないと考える人もいるでしょう。戸籍に傷ついたことで人生に対する緊張感などで離婚の行動が強くなることもあるでしょう。特に女性の場合、妊娠できるリミットがあります。リミットが近づいていれば、焦る気持ちも強くなるでしょう。しかし、ここは重要なポイントです。やはり離婚できない人こそ同性が必要です。結婚生活がうまくいかなかったことがあるからこそ、より慎重な対応を行いたい。ここで焦って行動を早めると同じ過ちを繰り返す可能性があります。離婚できる理由に同性を省略するのは離婚という経験がされていない状態です。客観的に見たとき、学習能力がないと思われても仕方ないでしょう。妊娠のリミットが心配なら同性者の最小限に抑えるようにします。たった1ヶ月の同棲でも前もって一緒に暮らす経験があることは違います。たとえ離婚できないや3歳であっても考え方は同じです。同棲とは一緒に暮らす余裕だけではありません。同棲とは真剣に人生を生きる姿勢でもあります。離婚できないからこそ同棲をしておきたい。防ぐ失敗はきちんと防ぐことです。パートナーが理解していなければお互いを十分理解してから結婚したいという気持ちをきちんと伝えましょう。お互いの両親を安心させるためにも同棲をしておくのが賢明です。離婚できなくてもできるだけ結婚前に同棲をしておく。同棲の挨拶で心がけたい37、その19、親同士の挨拶は必要か。親同士の挨拶は必要でしょうか。まず親同士の挨拶は結婚の挨拶はしない必要はありません。結婚前提とはいえ同棲の時点ではまだ正式に結婚が決まっているわけではありません。同棲の結果破局する可能性も考えられます。たとえ結婚前提の同棲であれ親同士の挨拶は早すぎると考える人もいます。お互いの親善が必要ないという点で一致しているなら親同士の挨拶を省いて同棲を始めることができます。親同士の意見が一致しているならマナー違反ではありません。ただし、いかに親同士で一度挨拶したいという話になれば一度食事の場を設けるといいでしょう。一度どんな親の関係をしたいと考える人もいるでしょう。子供は親に抵抗があるため、交際内の親について気になるのは自然なこと。お互いの親の自治一人でも挨拶を強するしかないができるだけ親同士に挨拶の場を設けるのがならです。二人が仲介になり、両家にとって都合の良い場所や時間帯を決めます。レストランで挨拶をするなら大人数になるため予約は必須です。可能なら大きめのお品はレストランないでしょう。場所や日時の決め方は第一印象に関わる点です。ただ、やっぱり一方的になったりしないよう、両家の意見も尊重しながら慎重に決めるようにしましょう。親同士に挨拶を済ませて良好な人間関係ができると、同性のサポートはますます強力になるでしょう。二人の親同士で一度挨拶したいという話になれば一度食事の場を設ける。同性の挨拶で心がけたい37、その30、数回必要な同性の挨拶を一回で済ませてしまうこととは。同性の挨拶は両家それぞれに必要です。まず男性が女性側の両親に挨拶をして、次に女性が男性側の両親に挨拶をします。それに加えて親同士に挨拶をしたい意図があれば、別途食事をしながら対面する機会を設けた方がいいでしょう。つまり、最大で3回の挨拶が必要になる場合があります。同性の挨拶とはいえ、手間暇なら一貫の感じる人も多いのではないでしょうか。実は最大で3回の挨拶の手間を一回で済ませられることがあります。それは全員が一緒に顔を合わせる機会を作ってしまうことです。例えば、レストランで大きなお仕事を予約します。そこで同性数回と両家の両親に交えて食事会をされるのです。もちろん食事会の名目は同性の挨拶です。こうすれば同性の挨拶を一緒に済ませられます。男性側も女性側も他人の両親と対面になり挨拶も済ませられます。親同士の挨拶も同じタイミングで済ませることができます。少し特殊なことですが、両家庭の同意があるなら失礼なことにはなりません。むしろ手間暇を最小限に抑えるため関係性を読むでしょう。誰が年の予約をするのか、誰が食事代を算するのかなど決まりはありませんが、デリケートな部分です。トラブルの内容をあらかじめ話し合って決めておくといいでしょう。食事をする人も両家の両親の性格を考慮して決めるのが特策です。あくまで2人や両家の都合の良い場合にありますが、選択肢の一つとして考慮しておくといいでしょう。うまくいけば一気に負担を減らせるかもしれません。全員が集まる食事代を控えて、数回必要な同性の挨拶を一回にまとめてしまう。同性の挨拶で心がけたい37、まとめ。その1、同性することを決めたらパートナーの両親に挨拶をする。その2、パートナーの両親と事前に良好な関係を築いておく。その3、同性の体験準備は挨拶で許可をもらってから始める。その4、同性の挨拶の基本的な流れを確認しておく。その5、事前にパートナーの両親の商談について確認しておく。その6、同性の挨拶をシミュレーションしておき、自己紹介や質問の回答など十分な準備をしておく。その7、同性に反対されることが予想されるなら前もって説得を考えておく。その8、同性の挨拶前にパートナーを通して根回しをしておく。その9、同性の挨拶では例外がない限り通告していく。その10、身だしなみは書いたまま内容を徹底する。その11、手際に関するマナーを行われる。その12、ただしご両親の都合があれば尊重する。その13、同性という言葉は使わず一緒に暮らすという表現を使う。その14、相手の両親の前では愛情や寄り添いは控え、化粧をつけた名前で呼ぶ。その15、少しだけの緊張は気にせず前向きに受け止める。その16、同性の理由は十分すぎることを準備しておく。その17、同性の理由として適切な判断をされる。その18、ご両親からの質問には嘘をつかず正直に答える。答えにくい質問は言葉を乗せて乗り切る。その19、パートナーの悪口は言わないようにする。その20、同性の挨拶では根性につながる話し方を行える。その11、時間に上がったことの不満には十分注意する。その12、パートナーを大切にしていることをしっかり伝える。その13、パ パートナーを同させる発言は控え、二人で協力していく発言をする。その14、挨拶中の差が出たときは飲むために注意する。その15、同性の挨拶はやりすぎではないかと思うくらいを意識する。その16、結婚に関する質問は曖昧な答え方をする、言い切る答え方をする。その17、彼氏が分かれてなく、彼女側もきちんと同性の挨拶をする。事情がない限り、まず彼氏から同性の挨拶をする。その18、離婚歴があってもできるだけ結婚前に同性をしておく。その19、二人の親同士で一度挨拶したいという話になれば、一度食事の場を設ける。その30、全員が集まる食事会を開いて数回必要な同性の挨拶を一回にまとめてしまう。